今朝はマタイの福音書1章の18節から25節となります。新約聖書の1ページ目となります。マタイの福音書の1章18節から25節をお読みいたします。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は、主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスと付けた。はい、では関係を終えてください。今朝はこの箇所より、その名はインマヌエルと題して御言葉を語らせていただきます。先ほど5本目のろうそくに火が灯されて、今日は本当に1年に一度私たちが本当にお祝いするクリスマスの礼拝を迎えております。で、これまで3回にわたりまして、旧約聖書の信仰者が3人を取り上げてまいりました。少し復習になりますけれども、アブラハム、モーセ、ダビデの3人であります。で、神様はこの3人の信仰者たちに、その契約をそれぞれ語ってくださったのですが、まずアブラハムに対してですけれども、カナンの全土をあなたの後の子孫に永遠の所有として与える、これがアブラハムに語られた契約の御言葉でありました。しかし実際アブラハムの人生を振り返りますと、アブラハムが手にした子供、手にしたというか、生まれた血がつながっている子供はイサクただ一人でありましたし、土地、得られた土地、自分が手にした土地とはいえば、妻サラを葬るお墓として買った畑、わずかな土地であっただけでありました。素晴らしい契約は与えられたはずですが、具体的に目に見えるものとして手にしたものはごくわずかであった。アブラハムの時代はそういうことでありました。そしてそれからまた500年経った時に、今度はモーセの時代になりまして、神様はこのモーセにこう語りました。エジプトで苦しんでいるイスラエルの民を救い出して、約束の地にあなたが連れていくのだ。これが神様の契約の御言葉でありますけれども、確かにそれから40年という歳月はかかりましたけれども、イスラエルの民はモーセ、そして最後はヨシアですけれども、に引きられてカナンの地に戻ることになりました。しかし救い主ということに関しては、まだはっきりとは見えていなかった、そういう時代でありました。 そして3人目、モーセの時からまた500年ほど経ちまして、今度はダビデの時代になります。ダビデがイスラエルの王となった時、神様はこう語りました。私はあなたの身から出る四つ身の子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。ここで初めて、王国、土地のことはもちろんですけれども、この約束の地に、四つ身の子を起こす、これ四つ身の子というのが、やがて来られる救い主、それはダビデの子孫として来られる、救い主であるということを、はっきりと示してくださいました。このようにして神様は時間をかけながら一つ一つ、この契約の内容を細かく明らかにしていきます。しかし、じゃあ実際にその契約の御言葉は成し遂げられたのかどうか、それが今日の箇所になります。で、今日はマタイの福音書の本当に最初のところを開いておりますが、皆さんの聖書にはちゃんとあると思うんですが、今は読まなかったんですが、一章の最初ですね、もうカタカナの名前がずらっと並べられております。それでも、一章の一節だけを見てお読みいたします。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図とあります。ここでイエス様がダビデの子として来られるということが明らかで、それは今見た通り、神様が旧約時代に契約を通してそのような約束をされたことが背景にあります。で、時々聞くことでありますが、初めて聖書を読まれる方ですね、まずは新約聖書から読むといいですよという、と言われるわけで、そしてじゃあということでマタイの福音書から読もうとするんですが、いきなりこの知らないというか、馴染みのない名前がずらっと並べられていて、そこでもう挫折してしまうという方も中にいるそうですけれども、確かにこれが何の意味があるのかわからないで読んでいけば、もう苦行というしか思えません。しかし、実はこの名前がなぜここに挙げられているかというのは、この先ほど見た契約と関係があるんですね。旧約のあの御言葉がきちんと実現していくんですよということをここで述べております。そのダビデの家系に属していたヨセフの子としてイエス様がお生まれになられたんですよというのが、この系図が表していることです。これでまず背景が少し明らかになりましたが、さて、ここで今日の登場人物、主人公でありますヨセフに目を留めてまいります。ヨセフにとってはこれは大変なことになりました。まず18節をお読みします。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。この聖霊によって身ごもっていることが分かったとありますが、これ誰が分かったかということですね。これヨセフの話をこれからしているので、ヨセフ、マリアももちろん知ってますけれども、ヨセフも最初から知っていたんだと、実はこれを読んでそう私最初思ってたんですが、そうじゃないんですね。よく読みますと、これはマリアだけがまずそれを知っていたということなんですね。で、それはルカの福音書の一章に出てきまして、マリアのところに御使いのガブリエルが現れて、あなたは聖霊によって身ごもるんですよということは告げられていますので、確かにマリアは最初にそれを知らされたんですが、じゃあヨセフはいつそれを知ったかですね。ヨセフは想像でですね、もうマリアはもう大変なことだということで、ヨセフにこのことをすぐに告げたんだろうと思うんです。で、確かにそうだと、その通りなんですが、 しかし、じゃあなぜ身ごもったのかということについて、ヨセフはまだ知らないんですね。この今のこれ読んでいる時点では。とにかく身ごもったということだけしか知らされずに、詳しい事情は、まあ、聞かされていなかったのか、それとも、まあ、聖霊によってと言われたんですがと聞いたけれども、信じられなかったということのようなんです。そうしますと、じゃあヨセフは最初、このマリアが身ごもったということを聞いたとき、どんな気持ちであったかということを想像していただきたいと思います。まあ、20節に、まあ、19節ですね、夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁にしようと思った。20節、ちょっと読みますと、彼がこのことを思い巡らしていたところってあるんですね。で、このあたりもですね、私たちはヨセフに対して非常に好意的に解釈するだろうと思うんですね。まあ、心穏やかにこの事態を信仰を持って受け止めて、そのマリアが苦労しないようにと、密かに離縁しということで、ことを荒立てないようにしようと、まあ、そんなふうに思っていたんだろうと、なんとなくそういうふうにヨセフはすごい素晴らしい信仰者というふうに見るかもしれませんが、しかしそうではないと私は思っております。よく考えますとですね、やはりこれ男性がですね、もうこの人と結婚するんだっていう、思っていた女性が身ごもりましたって聞かされた時のショックっていうんですかね。で、それがいや聖霊によってですということは今まで誰もそんなこと経験したことないわけですから、マリア何言ってんだろうって、あまりにもちょっと、言い訳するにしてもあまりにもひどい言い訳じゃないか、普通はそう思うはずですね。おそらくヨセフはやっぱりこのマリアが言っていることは理解できなかったんだろうと思うんです。で、理解できないということはマリアは嘘ついていると、いうことですから、当然不貞を働いてこういうことになってしまったんだということになりますから、マリアに対する怒りとか失望とか、とにかくこうぐるぐる心がこうなんかかき乱されているような、そんな状態に置かれていたんではないかと思うんです。で、それだけではないですね。ヨセフが考えているのはそれだけではなくて、もう一つ心配事があり、それは、まあ、申命記に律法として書かれていることですが、婚約中の女性が夫以外の男性によって子を身ごもった場合は二人とも石で撃ち殺され殺しなさいという、もう律法があるんです。まあ、そうしますと、これ表沙汰になってしまいますと、マリアは石で殺される可能性が出てくるんですね。で、ヨセフはこの時自分はどうしたらよいんだろうかといろいろ考えたと思うんです。確かに自分は、まあ、裏切られたという思いもあったと思うんですけれども、でもやはり、マリアは一度自分が結婚しようと決めた相手であります。そのマリアが、まあ、石で殺されるというようなことだけは、まあ、避けたい、まあ、それで、あまりこの事実はどうだったんだというようなことは追及しないで、まあ、黙って、まあ、マリアを許していこうと、まあ、そんなふうなことを考えていたようになりました。で、まあ、そうしようかなとまだまあ決めかねていたときに、主の使いが夢に現れた。それがまあ20節、21節でありますね。で、この見つかりはヨセフに2つのことをまあ語っております。まず1つ目でありますが、まあ20節の真ん中から読みます。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。ここで初めてヨセフは マリアが嘘をついていたのではないということが、まあ、分かったわけです。御使いが語っている以上、これはもう、これは本当だと。マリアのことは真実であったということが明らかにされました。と同時に、ヨセフは自分は大変なことに巻き込まれたということが気がついたんです。これは神様のご計画の中に、いつの間にか自分が巻き込まれていたということなんですね。まあ、驚くべきことが起きましたが、まあ、それも大変なことでありましたが、ヨセフはそうすると自分一体何をしようとしていたのか、自分のことを振り返らざるを得なくなります。先ほど触れたように、ヨセフはマリアのことを疑って、まあ、とっても信じられない、聖霊によって身ごもったなどということは信じられなかったわけですね。そしてマリアが多分、まあ、この罪を犯したに違いないというふうに疑って、心の中で責めていたんです。まあ、密かに離縁しようと思ったとは言っておりますけれども、これは、まあ、本当の動機は何であったかみたいなんですね。マリアはひどいことをしたけれども、私は、まあ、正しい立場である。私は何も悪いことはしていない。だから、マリアを密かに、まあ、あまりにもかわいそうだから許してあげようという動機ですね。そのあげようというのは、いいような意味にも取れなくはないんですが、やっぱり自分は正しいということをこだわるんです。もっと言えば、自分、マリアが本当にこれを苦しんでるわけですね。もう一人ぼっちで、一体自分はどうなってしまうんだろうかと苦しんでいるときに、ヨセフはそこに関わりたくないと思ったということなんです。一緒に本当は苦しまなきゃいけないですね。ヨセフはもう夫という立場にありますので、マリアを信じて一緒にこの試練を乗り越えましょうと言わなきゃいけないのに、自分は関係ない、あなたはまた新しい人生を歩み出しなさい、私は別の道を行きますという言ったのと同じだった。彼は自己中心的な動機から密かに離縁しようと思ったということになります。で、皆さんは私がこういったところで、疑っている人もですね、でも聖書には夫のヨセフは正しい人って書いてるじゃないですか。正しい人がなんて書いてるのに、どうしてそんな意地悪なヨセフの、悪い人だったみたいなことを言うんでしょうかと思うかもしれません。聖書で言う正しい人というのは何かってですね、罪がない人という意味ではないです。ヨセフだって罪人であります。ヨセフはやはりここで試されているんです。これから神の一人子イエス様を育てていかなきゃならないという大切な役割をこれからこう与えられて、これを果たさなきゃいけないんですね。その時ヨセフの信仰が改めて問われて、こう正されていかなきゃいけない。ヨセフのうちにあるいろんな罪をやっぱり神様取り扱っていくんです。ヨセフが正しい人であったというのは罪がなかったという意味ではなく、むしろこの罪を示されたときにヨセフはどうしていったかを示しています。御使いからこのようなことを語られてたときにですね、ヨセフは嫌だ、自分はもうそんなことやりたくない、マリアが悪いんだというふうにして、あくまでも、マリアを責め立てて自分は正しいというふうにしていったのなら、彼はその罪人のままでありました。しかし彼はそこでやっぱり自分がマリアに対してどんなにひどい思いを持ったのか、そのことを振り返ってそこから逃げなかったんですね。あ、本当にひどいことをマリアにしてしまった、自分は関係ない、マリアはマリアで苦しめばいいんだというような、そんなことを考えていた。夫でありながらそう考えた。本当に自分は罪深いものである、その 自分の罪にを知らされたとき、そこから逃げるのではなくて、むしろ向き合っていこうとした。22節で、ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたというのは、そういうことですね。彼は悔い改め、自分の罪を悔いて、マリアと一緒に苦しむという、道を選びます。こうやって初めてヨセフはこのイエス様の育てていくという、その父親になるというの役割を果たしていくという資格を神様からいただいていくんです。ヨセフが眠っていた時、夢で御使いが語ったことの二つ目は21節であります。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。旧約聖書でヨシュアという人が登場いたします。でヨシュアというのはちゃんと意味がありまして、主は救いという意味であります。でこのヨシュアのは旧約聖書の時代の名前でありますが、これが新約時代になりまして、新約の聖書はギリシャ語で書かれていますが、そのヨシュアをギリシャ語で読み直すとイエスという発音の仕方になりまして、そうしますとイエスというのは、ただ単に太郎とか花子という意味ではなくって、主は救いという意味ですということになるんですね。ヨセフは、こんな話を突然聞かされたわけです。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのですという本当に驚くべきことを夢の中で言われたわけですね。で先ほど子供メッセージ の時間でもありました、このイエス様がお生まれになるとき本当に大変だったわけですね。ベツレヘムというところに行かなくて、まず本当にもう臨月のマリアを連れて行かなくちゃいけないということも大変でありましたが、行ってみたら出産するための安全な場所がなかった、どうしようかっていうことを経験しなきゃいけない。で、無事に馬小屋の中では無事になんとか生まれましたけれども、その生まれた後も大変だったんですね。当時のイスラエルの王であったヘロデ王から命を狙われて、エジプトに亡命しなきゃいけないということがこの後続いていくんです。神様から、この救い主となられるイエス様を育てなさいと言って、この小さな赤ちゃんも預けられたわけですけれども、それは本当に自分が選ばれたというのは光栄なことですが、大変なことでありました。普通の赤ちゃんじゃない、命を狙われている赤ちゃんでありました。それを殺されないように何とか知恵を持って、もちろん神様が助けて御使いが現れてエジプトに逃げなさいといういろんな指示をしてくださいましたけれども、一つでもそこで自分が間違ったことをしたならば、この救い主が殺されてしまうんじゃないかということになるんですね。一生懸命ヨセフはそうならないようにと努力をしなくてはいけない。選ばれるということは公平と思うかもしれませんが、本当に大変なことでありました。でもちろんヨセフはこれは大変なことになった、でおそらく具体的にまだこの先どうなるかっていうのをあんまりよく分かんなかったにしても、とにかくぼんやりとであってとしても、これは大変なことになった、これは普通の親とは違う苦労を自分はしなきゃいけないということはもう分かったと思うんです。しかしヨセフは逃げません。マリアとその結婚し自分の妻と迎え入れるという決断をしてまいります。 なぜだろうかと思うんですね。普通は、まあ、皆さんがこんなヨセフの立場になるというのは私だってありえないことでありますけれども、もう尻込みしてやめてください、私はそんな資格ありませんと言いたくなるところだと思うんですけれども、彼は受け入れていくんですね。でそれはやっぱり御使いが語った御言葉の中にヒントがあるんだと思うんです。ただ単にあなたは苦労しますよ、でも頑張ってねというだけだったらやっぱり心が折れてしまったと思うんです。でも、主の御使いはこう語っていたんですね。21節の後半をもう一度読みます。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。ご自分の民と書いてますね。でご自分の民っていうのはもちろんこれはヨセフ、マリアも含めてであります。神様はそのマリア、ヨセフもそうですけれども、それだけではない、ご自分の民が罪から救われることを願っているということを示してくださいました。そのために今イエス様がお生まれになる。そしてまたこの、23節で主の預言者を通して語られたことってありますけれども、これはイザヤ書7章14節の御言葉でありますけれども、イエス様が来られるおよそ700年前に語られた言葉でありました。その名はインマヌエルと呼ばれるとあります。でインマヌエルというのは、これはインマヌエルというヘブル語でありますが、これを当時の新約聖書のギリシャ語で訳すとって書いてるのは、当時インマヌエルって何ですかって分かんなかったので説明してあるわけですね。神が私たちと共におられるという意味です。でこのイエス様という名前は主は救いですという意味であったということですが、まあ、もう一つ、もう旧約の時代から呼び名があって、インマヌエルと呼ばれるんです。神が私たちと共におられるという意味です。で、まあ、聖書ではいろんな名前が出てまいりますけれども、全部意味がありまして、もう人格を表すくらいの名前が人格を表すくらいの大切な意味を持ちます。ですからインマヌエルと呼ばれるというのは、ただ単にそう呼びましたというのではなくて、実際にそうなってくださる、私たちと共におられるんですこの神様はと、その名の通りにイエス様は歩まれるということになります。さてではインマヌエル、私たちと共におられるというのは一体どんなふうにしておられるんでしょうか。皆さんもおそらく聞いたことがある話かもしれませんし、あるいは自分自身の経験もそういえばそうだったと思うことがあったと思うんですけれども、皆さん初めて飛行機に乗ったときどんなことを考えたかですね。ある子どもさんがですね、初めて飛行機に乗った時の話なんですね。で、飛行機初めて乗って、そして降りてきて、じゃあどうだったって感想を聞いたわけですね。そしたらそのお子さんはこう言ったんだそうですね。お空にはたくさん雲が見えたよ。でも神様いなかったですね。でこれ私たちは笑い話に聞こえる、すぐ分かるわけですが、でも皆さんも子供の時、神様ってどこにおられるんだろうかとなんとなく考えていたんじゃないでしょうか。お空にいるんじゃない、雲の上に座ってらっしゃるんじゃないか、なんとなくそんな風に想像していたんじゃないでしょうか。でかくいう私も初めて飛行機に乗った時に笑いがですね、私多分20歳ぐらい多分初めて飛行機に乗ったと思うんですけども、やっぱりなんか神様いるかなとなんかね探した記憶があります。それが私たちが持っているなんとなく神様に対するこう持っているイメージですね。じゃあ聖書はどうなんでしょうかということです。 神様はどこにおられるんだろうか。神様は今日読んでいる通り、赤ちゃんの姿をとって私たちのところに来られるんです。で、赤ちゃんですから人の世話を受けなきゃいけない、まあ、マリアとヨセフが本当に大切に育てなきゃいけない、そういう本当に小さな傷つきやすい命となって私たちのところに来られました。またこの方は私たちと本当に同じ、まあ、罪がありませんけれども、同じ肉と血を持っておりますので、お腹も空きますし、また私たちが感じているいろんな誘惑ですね、それも、もちろん罪は犯しませんけれども、どんな誘惑をこう私たち人間が持っているか、この方は全部経験しているんです。それがこの私、神が私たちと共におられるという意味の一つになります。そしてまたこの私たちがこの抜け出せないこの罪でありますね、この罪によって死ぬべきものとなっていることを神様は知ってくださいまして、何とかしなければということで私たちのところに来られたわけです。まあ、私たちはこのイエス様を知らないときに、何とかこの自分の命を一日でも伸ばしたいということで努力するわけですね。いつまでも若くいたい、ね、いつまでも元気でいたいという私たちは願いますが、しかし、いつかは死ぬわけであります。で、この死を、乗り越えることは私たちの側では絶対にできません。神様はそのようにこの罪から来る死というその報酬に苦しんでいる私たちを救うために、この方が私たちの罪を背負って十字架に向かわれました。命を差し出してその罪を許そうとなさいました。でも、もしそこで死んで終わりだったというなら、なお私たち今死から解放されることはなかったのですが、この方が3日目に死からよみがえられたということによって、先ほどのノアの時間の御言葉の通り、この方を信じる者は救われて神の子とされていく、そういう道を備えてくださいました。ですので、このインマヌエル、神が私たちと共におられるという意味は、ただ雲の上に座って私たちを眺めていますという意味ではない、あるいはどこかの神様のように神棚に飾られて、何かお供えをされている神様でもありません。私たちと一緒に住み、一緒に悲しみ、一緒に苦しみ、一緒に喜んで、そして最後は命まで捨てて私たちの隣人となってくださる。これがインマネル、神が私たちと共におられるという意味であります。このクリスマス、私たちは、おめでとうございます、メリークリスマスと言って、まあ、主のご降誕をお祝いいたします。まあ、赤ちゃんが生まれるって本当それはお祝い、それだけでもお祝いでありますけれども、でも私たちは思い出したりなきゃいけないことが一つあるんですね。この赤ちゃんはどこに向かって歩んでいかれたのかであります。マリアとヨセフという素晴らしい夫婦に育てられて立派に成長いたしました、素晴らしい人生を歩みました、終わりではないわけです。いや、むしろこの方の人生は本当に、まあ、悲惨なというんでしょうか、十字架に吊るされていくという最もむごたらしい死をに向かってこの方を歩んでいくんです。そのためにマリアを通し、またヨセフを用いてお生まれになるんですね。まあ、巻き込まれたと言ったらあれかもしれません。マリアもヨセフもまさかそんなことがという人生に巻き込まれました。しかしこの私たち、この小さなこの夫婦、本当に貧しい夫婦でありましたけれども、その信仰をやっぱり 整えていくんですね。その時、そしてこのイエス様が私たちのために命を捨てるためにこのようにしてお生まれになっていく、どれほどに私たちを神様は愛して救おうとされたのか、このクリスマス、この神様の愛をもう一度覚えて神様の名を崇めたいと願います。お祈りをいたします。天の地なる神様、マリアとヨセフ、神様から選ばれた素晴らしい夫婦、また素晴らしい信仰者、謙遜に神様に従っていった2人、そんなふうに私たちは想像しておりましたが、特に今日ヨセフのことを見るときに、ヨセフも本当に心の中で、いろんなことを考え、怒り、また不信、またマリアを裁くような、そういう心の中で苦しんでいた人でありましたが、神様はそんなヨセフに声をかけ、ヨセフを責めるのではなく、本当に神様の救いの御言葉を語るときに、ヨセフは自分の罪を本当に示され、悔い改めてマリアを迎えていった、そのようにしてヨセフ自身も清められてい、ったのだ、神様の救いのご計画は、本当に私たちの思いをはるかに超えております。私たちはこのヨセフのようなことにはならないかもしれませんけれども、でも小さなことでいろんな意味で、私たちはこのヨセフのように神様から何かを委ねられているのかもしれません。その時に私たちはやはり罪を示され、また悔い改めを迫られる時がたくさんあります。しかしそれは全て主の十字架に私たちが立ち戻る時であって、本当にそのようにして私たちのために命を捨ててくださった方のところに私たちが立ち戻るときに、神様の救いの恵みと深さが本当に豊かに私たちに知らされていく、そのような恵みの時であることを覚え感謝いたします。このクリスマス、お一人お一人が本当に私たちを愛してくださる神様に出会い、また立ち戻り、この救い主を崇めていくことができますように、委ね感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。では御言葉をしばらく思い巡らせますが、もし二酸化炭素濃度が高ければ、換気をしていただきたいと思います。あ、じゃあ大丈夫ですか。はい、じゃあそのままで結構ですね。おや、おや。